皆さんこんにちは。ここからは健康長寿のまちづくりの応援隊 NPO 法人延岡健寿支え合いたいプレゼンツドンケンをお届けします。市民みんなが健康になることで地域医療への負担を軽減、毎回熱い思いで活動している隊員の皆さんにご出演いただき、市民みんなが元気で生き生きと暮らせる健康長寿のまちづくりのための情報をお届けする番組です。さあ、今年最後のドンケンということでございます。今日のメンバー発表します。
ごめん、今聞き惚れてました。
な
じゃあ、隊長の佐藤慶三です。最後まで頑張りますので、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
副隊長の中村です。急に寒くなって、鍋が美味しい季節になりました。よろしくお願いします。
お願いします。
事務局長の吉本隆二です。まあ、本当、冬ですけど、運動してますか。体温まってくださいね。
はい、
隊員の稲田博子です。なかなかおこたから出れなくて、はい、出るのに決心がいります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、ます。こんにちは、事務局事務員の佐藤です。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。そしてナビゲーターは FM 延岡の工藤和美です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、さあ、それでは今年最後のタイトルコールからいきますか。
いきましょうね。
はい、お願いします。
また聞こえてました。じゃあよろしいですか。
はい、
はい、1、2の3
ドンケン。
はい、ということで寒くなってきました。
寒くなりました ね。
そしてもう今年も終わります。あとちょっとで終わりますけれどもね、しばく今日のテーマはですね、まあ、年末年始に気をつける病気ということで、まあ、皆さんもぜひ参考にしていただきたい内容になるかと思いますので、ね、よろしくお願いします。で、まずはその前にちょっと、ね、感染症情報をお願いしましょうかね。どんな感じですかね。
はい、今ですね、延岡市内で流行ってる感染症とかいっぱいありまして、うん、まあ、まず皆さんも毎年今ぐらいから増えるインフルエンザ、
はい、
それから例年こんなに多くないマイコプラズマ、うん、それから通常はもう終わってしまってるけど今年はずっと続いている手足口病、
はい、
であとリンゴ病ですね、
はいはい、
そういう感染症、あとそれにですね、12月のオート下痢症と、うん、それからぼちぼちライノが、ライノじゃなかった RS ウイルスが出てくるというような状況になってまして、はい、まあもう感染症だらけと。今年のインフルエンザは、コロナが流行る前の2019年と同じスピードで上がってるんですよ。だから結構増えるかもしれません。で、方がですね、この2年間ずっと A 香港タイプだったんですけど、今年は A ソ連なんですよ。
ソ連、
うん、だからちょっと皆さんがもう持ってる抗体価がいつもと違うのが流行るので、
はい、
少し流行りやすいという可能性があるかもしれませんね。
うん、
だからまあ普通の年の季節性のインフルエンザっていうパターンに今年になってると。はい、で急激に増えてますので、
やはり寒くなってきましたから ね、はい、
ね、
空気も非常に乾燥してますからね。
ですね、もう定点が今 9 点いくつになってますので、うもう10超えたら警戒期になりますからです ね、
はい、まあ、これからまだまだ増える可能性があ
ると思いますね。
はい、ということで、はい、まあ、インフルエンザ、はい、
そして、ね、その後コロナですね。
コロナ、
はい、コロナがですね、去年のちょっと傾きを見たら12月の10日と12月の18日ぐらいが一緒なんですよ。だから大体1週間遅れてます。今年だいぶ暖かかったんで1週間遅れ、ただしもう急激に上がり始めまして、今全国的に新しい株のですね XEC と
XEC ですか、
うん、XEC という株に置き換わってきました。これはヨーロッパアメリカでかなり今増えてきている株ですので、おそらく日本国内でかなり流行るだろうと。
うん、
はい。実効再生産数って言ってですね、どれだけ人に移りやすいかっていうのが、今年の夏の KP3 という株の大体 1.2 倍から 1.5 倍あります。うん、だから多分もう感染性は今までの夏の中でも最高に高いって言われてるんですね。
うん、
はい。まあ、だからそれが、今年はワクチン打ってる人も少ないし、マスクつけてる人も少ないので、おそらく成人式前後ぐらいに かなり流行するんじゃないかなというふうに思います。
インフルエンザにコロナに、ね、マイコプラズマに言われてますけど、うん、これ同時にかかる可能性も、ねね、ありますね。
下手すると3つ4つかかるという可能性もあるんで、ですね、はい、スーパースーパーインフェクションってやつですね。
スーパースーパー
、うんね、で問題はですね、まとめて2つとか3つかかると重症化しやすいんですね、うん、
だから入院が必要になったりとか、
人が非常に多いです ね、
ね、まあ、その中ね、ちょっとまあお薬とかもちょっと不足しているっていうようなニュースもね、
今のうちで、
聞きますけど、
そうですね、まあ、病院の薬も足りなくなってるんですけど、薬局の薬もなくなる可能性があるんですね、
はい、
だから今のうちに喉の痛み止めとかですね、咳止めとかですね、解熱剤とか、こういうのは買えますから、うん、もう買って家で持っておくというのがすごく大事になると思いますね。
うん、
当番医の日なんかに例えば熱が出てかかると、今下手すると4時間待ちになりますもんね。
4時間待ち、
うん、4時間待てないなと思ったら、うん、まあ、1日解熱剤で過ごして翌日しっかり普通の時間に受診するとかですね。
うん、
そっちの方がいいかもしれないなと思うところなんですね。
そうです、まあ、年末年始はね、はい、なんとか、
うん、今年はね特にね長いんですよ、休みが。
そうですね、皆さんもお休みがたくさんあるんじゃないですか、
うんうんうん、
ねえ、
うん、休みが長いと僕
らは、ね、できればね健康で過ごしたいものですから、そういったところも含めて、今日はこの年末年始に気をつけるべき病気、
ね、
起こりやすい病気などについてお話を、ね、はい、していこうと思いますが、まあ、年末年始に限らずですけど、うんうん、この寒くなってくると、
そうですね、
どうしてもやっぱり、うんうん、いろんな病気が
増えてきます。
はい、増えてきますよね。はい、まあ、一番多いのは、
うん、
どういった、
そうですね、寒くなると、まあ、さっき言った感染症、うんうん、これはもう体の免疫防御機構が落ちますので、
はい、
必ず増えます、はい。で、あとはですね、脳血管障害とか心血管障害の血管系の病気が圧倒的に増えるんですね。はい、うん、はい、まあ、ね、不幸に亡くなられたヒートショックの方もおられましたけど、はい、あれ、そこだけじゃなくて、実はものすごく多いんですね、
うん。
ヒートショックで亡くなる方っていうのは、交通事故で亡くなる方の大体倍いると言われています、
はい。
2倍です。交通事故大体7000人とか6000人ですから、うん、年間1万4、5000人ぐらいはヒートショックで、直接死因で亡くなられていると。
はい、
だからやっぱり、ちょっと考えとかないとですね。
そうですね。うんうん、まあ、では、この後、このヒートショック、ちょっと詳しくお話をね、はい、聞いていこうと思います。はいはい、
right,
はい、ではここからはですね、まあ、年末年始に気をつける病気一番の何ですか話題というか、最近もちょっとね、中山美穂さんもこれでお亡くなりになったというようなニュースもありました、うんですね、はい、まあ、ヒートショックという言葉ね、はい、皆さんよくご存知じゃないかなと思うんですけど、
うん、もう一躍有名になりました ね、 これでね、まあ、ある意味これを知らせることで助かる人が増えるんじゃないかなと思うんですけど ね、
そうです ね、 ね、
あ、ヒートショック治癒しないといけないなと思った人が相当多いと思いますけどね、
う
ん
う
ん、
はい、じゃあ、まあ、ヒートショックって何なのかっていうところからいきますか、
はい、そうですね、
はい、
ヒートショックとはというところからいきますね。簡単に言えばですね、ヒートショックっていうのは、まあ、ヒートって書いてあるぐらいなので、うんうん、まあ、温度が一番問題だと。でそれもずっと低いとかずっと高いとかいうことじゃなくて、うん、高いところから低いところに行って、低いところから高いところに行ってっていうふうに、この高いところと低いところの温度差があるところを何回も反復して行ったり来たりするというような時に起こりやすいと、
はい、
特に10度 C 以上の温度差があるところで起こりやすいと言われてますね。
うん、
まあ、簡単に言えば、例えば、リビングルームでムタ、はい、ってしてたら血管開きますよね。それから少し寒いところ、例えば外に出たら血管また縮みますよね。これ寒い地の中に、部屋の中に入ってきたらまた体がバーッとぬくもって血管が開きますよね、
うん、
こういうふうに縮んだり開いたり縮んだり開いたりすることが、実は血管にとっては相当ストレスなんですよ。でストレスがかかることによって何が起こるかというと、血管系の病気が起こりやすくなる。例えば血管系の病気で一番有名なのは脳の血管、脳血管障害ですね。脳梗塞とか脳出血、それから心臓でも同じように心筋梗塞とか狭心症、
うん、
それから、まあ、最近よくもう話題になってます、解離性大動脈瘤破裂ですね。大動脈解離とも言いますけど、まあ、こういう血管が破けたり、それから詰まったりとする、そういう病気。それからもう一つはですね、血管だけではなくて自律神経の障害が起こって、
うん、
例えば、急激にですね、血管が開きっぱなしになることによって、お風呂で入った後にすぐ上がって寒いところに行ってスーッとこう血流が下がってしまったりとかしてですね、頭の中の血流が一過性になくなって、まあ、失神を起こしたりとかですね、
うん、
不整脈を起こしたりとか、いろんなことが起こるので、まあ、この一番は温度差をできるだけ少なくすると、
はい、
うん、っていうのが一番大事なんですね。
うん、
で家の中でもいっぱいありますよね、温度差があるところ
ね。そうですね、
例えばトイレに行った時もよく起こるんですよね、うんうん、お風呂に行く時もよく起こりますよね。だからあとあんまり入らない部屋、例えばそのクローゼットの中に入った時、起こったりすることあるんですよ。だから入浴したお風呂だけじゃなくて、あったかいところと寒いところの温度差がないようにするっていうのがまず一番大事なことだと思うんですけどね、うん、
はい、
まあ、今自分のところ家を考えてもらって、
うんうん、
寒いって思ったところは危ねえなと思わないといけないということですね。大体、みんな思い浮かぶのがトイレと、それからお風呂、脱衣所ですね、うん、この前でも患者さんで一人いたのは、灯油缶を入れるのに外に出た時に、
はいはい、
うん、うわーって寒くて、でその灯油入れてすぐ中に入ったら、それから気分が悪くなって倒れてしまったって人がいたんですけど、やっぱ野外に出たり入ったりとかいうのもやっぱりちょっと危険なんでですね、だから寒いところに行くときには必ず家の中はですね、準備しないことが多いんですよ、
うん、
ちょっと遠いかんと思ったら上にちょっと羽織るぐらいで、まあ、寒くてもいいやってぐらいの気持ちで行ったときに体温が急激に下がって、それそのまま中に入ったときに脳梗塞が起こったりすることがあるので、
うん、
例えばもうどこかにちょっと出るとかいうときでもしっかり体のが冷えないような状態を作って動くっていうのはすごく大事かもしれないですね。
そうですね、今小型のこう足元だけをこう温めるようなヒーターとかも売ってますよね。
はいはい、そうですね、
ああいうのを使ってらっしゃるお宅も、
うんうん、だからトイレとか脱衣所にヒーターを置くっていうのはものすごくいいことなんですよね。
うんうん、あとはお風呂の蓋をこう開けておくっていうだけでも
全然
違うということですね。
あとはお風呂のお湯をためるときにシャワーでためると。そうすると15分間のシャワーで溜めるとですね、お風呂の温度は大体5度から10度上がります。部屋の中の温度がですね。だからシャワーで溜めるっていうのも一つあるかもしれないね。
は
い、
あ、なるほど。それは知らなかったですね。
うんうんうん、
なんか対策してます皆さん。どうでしょう。
うん、
寒いですか。
お風呂入る前にはお湯巻きますね。
ああ、なるほどね。
洗うところをね。うんうん、
僕あの脱衣所は必ずこう開けた状態にしてますし、うんうん、この前のトイレを開けたまましたら嫁さんに怒られましたそれはあんまり
なるほどね
だって寒いもんって言ったんですけど
あとやっぱりこう飲酒、お酒を飲んだ後に入るっていう、はい、飲み会とかに行って、
危ないですね。
っていうのも良くないんですよね。
もともと血管が拡張をしやすいような状態っていうのがアルコール飲んだ状態なので、その状況で、まあ、要するにむっちゃくちゃ暖かいところから脱衣所に行ったりとか、トイレに行くっていう状態なんで、結構危険です。うん。で血管が開いてますので、はい、もう一つ入浴してもっと血管が開くでしょう、うん、でその状態で例えばちょっとお風呂から急に出て気温あの体温がさーっと下がるとですね、うん、もう急激にあの血液が下半身にスッと降りていって、はい、まあ、それで意識がなくなることも多いのでですね、うんうん、入浴後失神結構多いんですよ。
なるほどね、
うん、アルコールで、であとそのまま寝ちゃうと、
はい、あ、うん、なんか時々あります
よ、ね、はい、溺れる人多いですよ。
いや、ブ
クブクブクってハーってなることないですか？ない、私たまにあるんですよ、うん、危ないと思って。
いや結構あの多いんですよ、歴史が、あ、入浴中歴史って結構多いんで、特にお酒飲んでるときは要注意だと思います。
そうです ね、今のお風呂のなんかそういうシステム で何分以上入ってたらあのアラームが鳴ったりとかっていうのもね、はい、あったりしますよね。うん、そっか、
水に浸かって脱水になると思いますね。
気をつけないといけませんね。まあ、熱いお風呂が好きなんですけど、それもちょっとあれですよね。
そうです、結構温度差に関係するので、
温度差が38度から40度がいいっていうふうに、ね、
そうですね、まあ、できれば42度を超えると脳血管障害が多くなるんですよ。
あ、そうなんですね。
ヒートショックは38から41度だと起こりにくいんで、うん、まあ、41度を超えないように、はい、できれば41度以下にするというのが大事かと思いますね。
そうですよね。で、いきなりポンと入らないことっていうのも
そうですね。うん、あの先端からちょっと温めて、ね、手足から温めてですね。めどくさいからジャバってやっちゃいますけどね。
そうですよね。
特にあの寒いお風呂で、うんうん、入ってしまうと、うんうん、早く温めたいから焦って追いかけちゃうんですよね。あ、だからお風呂、あの浴室が温かければそんなに焦らなくていいので、うん、先に体洗うときにゆっくり洗ってからっていうことができるのでですね、まあ、浴室のヒーターもいいんじゃないかなと思うんですけどね、うん、
まずはその温度差をなるべく少なくするということですね、はい、うんうん、はい、ということで、まあ、ちょっとヒートショックにならないために皆さんもちょっと対策をね、はい、していただきたいなと思いますが、他にはないですか先生？
あ、そうですね、うん、あとこの時期ですね、もう一つ気がつかないといけない病気があってですね、うん、日照時間が減ることによる病気ですね、
うんうん、
はい、あの年末年始で、まあ、人がいっぱい動くというのもあるんですけど、逆に人とあんまり接点を持たない人が差が大きくなるんですよ、
はい、
だから結構年末年始から1月超えたぐらいって鬱が結構増えるんですよね、はい、あの例えばクリスマスとか正月とかいっぱいイベントがあるんだけど、少し自分が阻害されてるっていうような人の場合には急激に鬱症状が出てきて、はい、で特に12月の、冬至の日っていうのは日照時間が1年で一番短いので、はい、セロトニンが出ないと、うん、セロトニンが出ないからみんなクリスマスやお正月でバカ騒ぎすると、うん、セロトニンをこう補充するためにいっぱい食べたりいっぱい飲んだり、うん、人と集まって騒いだりっていうのがあるんですよね、
うん
うん、でそれが補填できない人っていうのはやっぱりあの鬱がひどくなりやすいので、
はい、
うん、あのその年末年始超えた途端急激に鬱の人が増えますから、まあ、ちょっと自分がおかしいなっていう時はですね、セロトニンを増やすような行動というのを、まあ、それぞれそれで考えていくと、うん、あ、何人と会わないといけないとか、うん、なんかイベントしないといけないとかいうわけじゃなくて、うん、自分の中で美味しいものを食べるとかですね、うん、あの好きな音楽を聴くとかですね、うん、そういうあの心地よいことをするとセロトニンが上がりますので、うん、まあ、そういうふうにちょっと少し自分の中でどうやったら気持ちよくなるかなっていうのを考えていただければというふうに思いますね、
うん、はい、ありがとうございます。 ではですね、まあ、ヒートショックについてその要因とかあと対策をさっき聞きましたけれども、他に運動や食事についての対策っていうのもあると思うので、ね、その辺をちょっと吉本さんに、うんうん、
もう何でもくっつけましょう、運動と食事
まあ、ヒートショックに限らずなんですけれども、はい、やっぱ血管系の病気が起こりやすいということで、うん、まあ、自律神経をやっぱこうほぐす、緊張をほぐすような運動がいいということで、ちょっと2つほど、はい、ちょっとやってみましょうかって
感じですね。はい、そうですね。
肩をですね、まあ、こう引き上げてストンと落とす運動というかですね、うんうんうん、肩のギューンストン体操。
ギューンストン体操っていうんですね、それね。
まあ、座っとっても立っとってもいいんですけど、はい、まあ両手を体側に垂らして、気をつけの姿勢から大きく息を吸い込みながら肩をギューッと持ち上げてみましょうと。ギューッと。そして今度息を吐きながら肩をストンと下ろします。ふっと。はい。これをまあ10回ぐらいですね、続けると。まあ、しっかりギューッと上に引き上げて、ふーっと。息を吐きながら落とすと。まあ、筋肉が、特に僧帽筋とか首から肩にかけての筋肉がですね、ギューッと持ち上がって、ストンと落とすことによって、まあ、血管とかですね、筋肉の、まあ、収縮弛緩法というか、
はい、
しっかり収縮させた後の弛緩、まあ、リラクゼーションが与えられるということで。
頭痛にも効きそうですね。
そうですね。
気持ちいい
ですね。やっぱ特にスマホとかですね、テレビ画面を長く見られる方なんかはすごくいいので、はい、まあ、あと肩回しももちろんいいんですけど ね、肩を回したりということも やるといいです、
はい。
あと腰回しストレッチ。
うん、
足を肩幅ぐらいに広げて腰に手を当てて、
はい、
で、腰を回すんですけど腰で大きく円を描くようにゆっくり回します、
はい
はい、まあ、余裕があれば膝を少し曲げてですね、まあ、腰を落とすことによって、うんうん、まあ、より効果的で、腰を回す運動、左回し右回しを、まあ、それぞれ大体5から10回ずつぐらい行うと、
はい、
まあ、腰回りの筋肉がほぐれてですね、まあ、特に自律神経なんかも、緊張がほぐれていいというふうに言われております、まあ、リラックスできるような運動ということで取り入れるといいと思います。
なるほど。
あとですね、
はい、
まあ、寒い季節の運動のポイントとしてですね、
うん、
やはり何個かあるんですけど、ウォームアップ、しっかりウォーミングアップをするっていうことですね、はい、今みたいなものもウォーミングアップとしてすごくいいと思います、ストレッチとかですね、そういう体操なんかをしてから、うん、ジョギングとかされる方はした方がいいでしょう。まあ、冬はやっぱ関節とかですね、筋肉がこわばりますので、ほぐしてから行うと、
うんうん、
あと適切な服装を選ぶ、
はい、
先ほど先生もおっしゃったように、うん、やっぱ寒いところに出ていくともう体温調節がなかなか難しくてですね、
はい、
やっぱキュッと縮んこまってしまいますので、しっかり暖かい服装で行うと。ただ 汗かいてしまったらですね、やっぱ速やかにこうやっぱ脱いだりとか、拭き上げるっていうことが非常に重要になるので、湿った服をずっと着ておかないようにするというところですね。と、まあ、無理のないペースで、まあ、運動を行うと、心拍数なんかも気をつけながらですね、心臓に負担がかかりすぎないように行った方がいいでしょう。
はい、
あと、適度な水分補給を心がけると。まあ、冬は乾燥しているので、知らず知らずのうちにこう、やっぱ、体内から水分が抜けて脱水を起こします。汗をかきにくいので、はい、なかなか水分取らなくてもいいって思っている方がいると思うんですけど、結構出てるので、水分補給をしながら行うようにしてください。
はい、
あとは、まあ、外だけじゃなくて室内でできる運動もあるので、部屋の中で、ストレッチとか、まあ、簡単なこう筋トレなんかもするのもいいと思います。
うん、
はい、まあ、冬もやっぱ運動というのは大事なので、
そうですね、
運動していきましょう。
はい、
結局自律神経を整えるっていうのがすごく大事なんですよね。
そうですね。
そうですね。まあ、筋肉も使わないと硬くなっちゃいますからね。はい、使わないと硬くなって転んでいろんなことが起こったりするので、やっぱ、うん、血管だけじゃなくて筋肉もしっかり使わないといけないと。
そうですね。
はい。じゃあ食事の方ですね。は
い、まあ、食事ですけども、うん、まあ、先ほど血圧がっていう話があったんですが、はい、まあ、そういった意味ではもともと高血圧とかの人はまあそれ以上の血圧になったりしますので、まあ、日頃のやはり血圧のコントロールというのはすごく大事かなと思いますね。
はい、
まあ、そのためにはその何ていうかな、まあ、バランスのいい食事をとって、まずは、まあ、ちょっと太ってる方は体重を落とすとかですね、
はい、
あと動脈硬化を予防するとか、はい、まあ、そういったことがすごく大事になってくるかなと思います。日頃の食事ということで、
はいはい、
まあ、まあよく言われるのがその飽和脂肪酸と。なところで、まあ、DPA とか DHA、まあ、よく皆さん聞かれると思いますが、まあ、よく青魚と言われるような、サバとかサンマとかですね、マグロとか鮭とか、今、あれですよね、鮭とか鍋に入れると、
そうですね、
はい、まあ、そういったものの、まあ、お魚類とか、あとこれもよく言われますけれども、アルファリノレン酸ということで、エゴマ油とか、アマニ油とかですね、オリーブ油とか。うん、こういったものはできれば温めずにそのままの方がいいかなと
思います。そのままの方がいいですね。
はい、温めれば温めるほどどんどん、なんですかね、吸収率が悪くなりますので、はいはい、私は毎朝ヨーグルトを食べてるんですが、それにアマニ油を
かけるんですか。
はい、油なんですけど、全くこう、なんですかね、油してずにさっぱりしてますので、まあ、そういう感じで、まあ、摂取されるとかですね。はい、あと、まあ、血圧というと、まあ、塩分ですよね。
はい。
まあ、日頃の塩分をやはり控えるということと、あとは、まあ、食べ物、まあ、塩分を控えるということですけど、まあ、カリウムとかカルシウムとかですね、マグネシウム。まあ、こういったものは、塩分を、外に排出をさせる、効果があります。はい。で、まあ、その3つの、まあ、ものが入っている食材としてはですね、まあ、例えば、果物類とかですね、芋類。あと大豆、きな粉、まあ、豆類なので、まあ、まあ、いつも言う納豆。
納豆。
まあ、そういった、まあ、食べやすいですからね。
万能
食ですね。はい。とか、あと、ヨーグルトですね。まあ、そういった乳製品とか。あと、ピーナッツとか、アーモンドとかいう、まあ、それは豆類ですね。ただ、この辺はあんまり食べすぎると、今度は油分がちょっとカロリーがありますので、まあ、適量かなと思いますけどね。
はい。
あとは、もう、海藻とか、あと、小魚とかですね。そういったものに、まあ、割とその、ミネラルの先ほど言ったカリウムとかカルシウムとかマグネシウムが入っているので、その辺をまあ摂取するといいかなと思いますし、まあ、これはまあ、ね、高血圧だけではなくね、まあ、普段の食生活、バランスのいい食生活をするためにはやはり必要なものかなと思いますの で、
そうですね、
はい、
まあ、飲み会も
多いですね、
多いですし、年末年始は暴飲暴食しがちですから、はい、はい、ちょっと気をつけて、
うん、ね、飲み会の分のカロリーを減らそうと思ったら大変ですよね。
そうなんですよね、
僕なんか3日ぐらい飯抜かんといかんかもし
れない。、ね、お正月もね、まあ、運動も適度にしながら ね、 ね、
はい
はい、食事にも気をつけながら過ごしてもらいたいですね。
はい。
はい、Sent a call to make sure I'm prepared. He said winter love spreading everywhere.
summer came and took off with the spring. So now we start the Christmas caroling. I'll find my way back home and light up every tree. We will hang the stockings for you and one for me. 'Cause Santa called to make sure I'm prepared. Said pack your bags and tell them you'll be there. I'll be home with my love this Christmas. I promise I'll be home with my love this Christmas. I promise I'll be home. Said wrap the gifts with all your love and care. The wind blows the snow up in the sky, but I won't let the wind delay my flight. I'll be home.
ここまではですね、ヒートショックについてと言いますか、ヒートショックの原因であったり、対策であったり、まあ、運動、食事、気をつけるべきところをね、いろいろお話をしてもらいましたけれども、冒頭で、その、今流行ってる感染症の話がありました。うん、これもしばらくこの、はい、な冬の間は流行るだろうということで、うんうんうん、ちょっと詳しくそのあたりもお話を ね、聞いていこうと思いますが。
はい。まず手足口病からちょっとお話しましょうかね。
これなんか今年いっぱいなんか聞いた気がしますね、うん、番組の中で。
流行ってると思いますね。
うん、
はい、でそれも長いんですよ。
はい、
うん、で手足口病の、まあ、親戚の病気にヘルパンギーナっていうのがあるんですけど、
これ
ど
ちらも夏に流行る、
はい、ね、まあ、どちらも夏に大体流行りやすい病気なんですけど、今年はこの手足口病がもう夏前からずーっと、
そうですよね、ずーっと 夏からね、はい、流行ってますよね。
でなんでずーっとかっていうとですね、
はい、
この手足口病って大体コクサキウイルスかエンテロウイルスってやつでなるんですけど、このウイルス、あの消化管のウイルスなんですよ、もともと。お腹の中に、あの喉鼻口とかの症状が治まると、腸の中にまだウイルスが残るんですよ。それも1ヶ月以上残るんですよ。
はい、
だから症状がなくなって、うんちの中にウイルスが出るので、また誰かに移すんですよ。でまたしばらくするとその人が発症してうんちなんか出してっていうのをずっと繰り返すので、大きな流行があるともうなかなか止まらないですね。
だから
今年みたいに、まあ、例えば延岡が流行が収まっても今度は別のところにこう広がったやつがまたしばらくすると延岡に戻ってくると。でさらにはこの国策菌ウイルスはいっぱい種類があってですね、
はい、
最初のウイルスにかかってしばらくして今度はまた別のウイルスにかかってると、親戚ウイルスがいっぱいあるので、こうだからなかなか止まらないっていうのが一つ。それからもう一つ注意しないといけないのは、この手足口病ですね。子供にかかるだけじゃなくて、大人もかかるんですよ。
はい、
で、あの子供だと、その水疱が手のひらとか、それからあの足の裏とかにできやすいんですけど、大人の場合にはね、手足は何も出ずにですね、なんかなんとなく、皮膚がかゆいとか、なんとなく喉が痛いとか、でも熱があるというようなことが結構あってですね、もうなかなかわかんないことが多いんですね。でそれが、結局喉の痛いというのをよく話を聞いたら、子供が手足口病だったということがあるので、子供さんが手足口病の時には自分ももしかしたらかかってるかもしれないし、自分もウイルス持ってるかもしれないっていうのを一つ覚えておかないといけないんですね。で今年は今のところラッキーなことに、エンテロの71っていうタイプの感染はほとんど出てないです。でこの手足口病のエンテロ71っていうのが流行った年は髄膜炎が起こることなんですよ。だから、まあ、今からちょっと注意してみておかなきゃいけないんですけど、まあ、大体 そういうのが出てきたら保健所からワーニングが出てきて、エンテロン71の手足口病が出ましたっていうのが出た時は、もしかして頭が痛い時は髄膜炎かもしれないというふうに子どもさんは思わないといけない。これは一つのポイントですね。はい、もう過去一ですね、もうあの定点が一番高い時は宮崎市で28ぐらいまで上がりましたから、インフルエンザかよと思うぐらいすごかったですね。はい、定点30近いっていうのはもうあの流行性疾患の中でも大流行に近い状態なので、はい、もう延岡も最近ずっと5から10ぐらいも消えないっていう状況がついてますから、さっき言ったようにもう今からも糞便中に出ますから、多分寒い間はずっと多分続くと思います。はい、
しっかり手洗いを、
そうですね、しっかり手洗いをするっていうのがすごく大事だと。
はい、
それからもう一つ、今関東を中心にわっと広がって、はい、実は延岡にも結構今出てるリンゴ病です。
ね、リンゴ病。
はい、リンゴ病って言ったらほっぺが赤くなるっていうのをみんな思い浮かべると思うんですけど、実はあのほっぺが赤くなった時はですね、もうウイルスはほとんどいないんです。
で
その1週間から10日ぐらい前にもう実は風邪症状があって、その時にもウイルスをばらまいてます、うん、だから赤くなった時も治りかけというふうに思っていただいて、はい、でもう一つリンゴ病の特徴はですね、大人に感染した時がやばい、
はい、大人のリンゴ病ってことですか、
うん、大人のリンゴ病ですね。2つ問題があって、
はい、
1つは妊婦さんに感染すると流産することがある。
あ、
だからもう妊婦さんにあのリンゴ病の子供は近づけないと、これすごく大事になりますし、
はい、
妊婦さんで近くにリンゴ病がいる場合には、うん、ぜひ、産婦人科の先生と相談していただいた方がいいかもしれないですね。はい、それから大人がリンゴ病にかかった時、実は症状がむちゃくちゃ強いんですよ。
きついってことですね。
はい、あのもうですね、体が動けないぐらい、うん、ベッドの上からなんでこんなきついんだっていうぐらいきつくて、はい、うん、あの関節が全部痛くなって、筋肉も全部痛くなって、なんでこんなにきつい病気にかかってインフルエンザかもと思うぐらいに結構症状が強いんです。
やっぱなんかその調べるあれがあるんですか、リンゴ病、
うん、見たとき、こういう頬には出ないんですけども、体の他のところが少し赤くなったりとかですね、そういうのが出てるっていうのと、やはりあのリンゴ病になった人の接触歴ですよね。
あ、はいはい、
うん、それがある場合
もです。周りにいるかいないかっていうところ。
は
い
は
い
は
い、
であと、どうしてもわからない場合には、このリンゴ病の延長線上に、全身性エリテマトーデスとかリウマチっていうのが実はリンゴ病から発症する人がいるんですよ。
はい、
でそれを調べるために抗体を調べるとリンゴ病にかかってるかどうかっていうのは分かりますので、調べてウイルス誘導性のリウマチかどうかということで治療するかどうかを考えるってこともありますね。結構最近ね、そういうのが増えてきているので、
うん、
はい、あのこの前もですね、リンゴ病にかかった後からきつくてたまらないって人が来たら、採血したデータ見たらもう全身性エリテマトーデスのマーカーがわーっと上がっててですね、うん、でもう今は良くなったんですけどね、はい、その一過性に悪くなって一過性にまた良くなるっていうところがまず特徴なんですけど、
はい、
とりあえず大人がかかるとむちゃくちゃきついと、
うん、
これは覚えておかないといけないと思いますね。
非常に流行り流行ってるっていうことですね。
ここも過去何年間で最大ですね。はい、で最大といえばもう一つ大きい最大があって、はい、マイコプラズマです。
マイコプラズマ聞きますね。もう今年本当に、うん、ね、ここ最近ですけれども、うん、あの入院をしたっていう話を、そうそう、うん、
あの咳が出る中高生、ね、レントゲン取ってみたら、はい、肺がすりガラス炎があって、うん、マイコプラズマ大概今年よく見てます。
うん、だ子供さんに多いんですよね。
あの若ければ若いほど多いです。
はい、
特に小中高生に多いということですね。
うん、
問題がですね、ありましてですね、
はい。
マイコプラスマってですね、潜伏期間が3週間ぐらいあるんですよ。だから、移された後3週間ぐらいして発症するので、ものすごく発生源が見つかりにくいんですね。で、3週間も長いと、抑えるのがすごく難しいので、一回大流行し始めると半年とか1年続くんですよ。だから、まあ、あの、夏明けぐらいから流行し始めて、まだずっと続いている状態で、おそらく春ぐらいまで続くんじゃないかなって今言われてるんですけど、
はい、
で、もう一つはですね、あの、こいつは、マイコプラズマ菌っていう菌がいなくなっても咳が止まりません。
これ止まらないんです。
止まらないです。この菌の中に非常に免疫原性が高くて、まあ、要するに過剰な免疫反応を起こしてしまいやすいんですね。だから免疫反応によって喘息用の気管支炎みたいな咳がずっと続いてしまうと。 いうことで、まあ、一回かかると、なかなか咳が止まらないっていうのが続いてしまうと。うん。だから今、だから咳が出るような病気がいっぱいこう、はびこってるっていうのが現状が続いているということで、まあ、本当にこの、低圧縮小リンゴマイコプラズマ、この何年間でこんなに流行ったことがないんじゃないかっていうぐらい、
はい、
はい、流行ってるんですね。だからさらにマイコプラズマはですね、歩く肺炎とか動く肺炎って言われてるんですね。咳して、炎症反応が強くて大変そうに見えるけど、元気なんですよ。
あ、そうなんです
か、ね、はい。普通の他の細菌性肺炎は、もう大体ね、かかって肺炎ってなったら、ぐたーっとして、もう寝込んでしまうんですけど、動けるんですね。ということは、小学校、中学校、高校に咳だからと思って行っちゃうんです。
ああ、そしてこう、
余計広がると。
広がってしまう、はいはい、ということですね。はい
うん、ということで、まあ、しばらくはですね、はい、まあ、こういう感染性疾患がずっと流行しながら、
はい、
これにインフルエンザとコロナが被さると。とんでもない世界がやってくると。まあ、今、アフリカでもなんかわけのわからん感染症がいろいろ出始めたので、ちょっと注意しないといけないと思うんですけどね。
そうですね。はい、十分皆さんお気をつけください。
はい。はい、
もしも君が一人でも君にあげられるものは何もないんだよこの手にはでもこの歌は僕から心を込めた君知恵の贈り物きっときっと届くそれを信じて歌うよそっとそっと響け夜を越えてメリークリスマスでもこの歌は僕から心を込めた君
それではここからは教えて慶三先生ということで、まあ、今日のテーマの中のお話でもいいですし何か他に、先生に聞きたいことがあったらお願いします。
はい、では
どうぞ。
はい。ヒートショックの話を聞いたんですけど、はいはい、サウナですよ。
はいはいはい、
サウナあれこそ温度差が
そうですね。
気持ちがいいんですけど、うんね、サウナは別なのかなと思ったりするんですが、
最近茶道で流行ってますよね。
ね
サウナはですね。サウナは、確かに、ある一定の温度以上に体が上がった時に新陳代謝が増えて、発汗がすることによって、快感が出るんですね。だからセロトニンがいっぱい出たり、うん、ドーパミンが出ることによって気持ちがいいと。だからランナーズハイとかと一緒で、サウナーズハイっていうのがあるんですけどね、
はい。
それで気持ちがいいから繰り返すっていうところなんですね。ただ問題はヒートショックっていうのは定義からいくと10度以上の温度差があるところで圧倒的に起こりやすい。
うん、
で、さらにサウナの中に長く入っている時っていうのは、脱水になりやすい。ということは、サウナ ていうのはうまく使わないと、ヒートショックが余計起こりやすい可能性があると、はい、だから温度差ができるだけできないようにするためにはサウナに入った後にいきなり冷水にボッと入るとこれ下手すと血管破けることがあるので、
はい
はい、あの確かに気持ちがいいんですけど、自分の体調特に血圧が高い人はやめておいた方がいいかもしれません。冷たい水に入るんですね。ただ冷たい水に入る前に一回普通のぬるま湯ぐらいで体を少し、慣れさせた上で足から冷たいのを慣れて最終的に入ると、はい、まあ全く悪いわけじゃなくて、例えばその自律神経の、緊張状態と緩和状態っていうのをトレーニングするためにある程度いいんですよ。ただ全身浸かるとやばいことがあるので、はい、特に高齢の方と血圧の疾患がある人は、まあ、やめておいた方がいいかもしれないですね。
うん、
で、あともう一つ大事なのは、サウナっていうのは結構脱水になりやすいんですね。ものすごい汗がきます。だから必ず水分補給をちゃんとしながらサウナに入ると。ということで、まあ、作動をする方にはですね、水をしっかりとっていただいて、はい、作動から今度は危ない道に走らないようにしないとですね、はい、気がついたら病院にいたということにならないようにですね、しないといけないかなと思ってますね。
そうか、はい、そうなんだ。
中にはね、その後のビールを飲むために、すごい喉からからにさせてっていう人いるんで、気をつけない
とい
けない。
水分補給してないとですね、まあ、サウナで倒れるって結構多いんですよ。
はい、はい。
脳血管障害も結構起こりますんでね、はい、ヒートショックの中の一つには、やっぱり浴室の延長線でサウナがありますから、やっぱりちょっと注意しないといけないかなと思いますね。
別じゃないんです。一緒です。
一緒です。はい。さらに、温度差があるよ、そうで。
ドボンって水に入る人いるじゃないですか、
そうですね。
確かに。
よくないですね。
気をつけないといけない
ですね。はい、まずやらないといけないですね。
はい、足から
ちょろ
ちょろ水をかけて。
なかなかこう入れないですけど、ね、肩まで使ったりできないですけど。
時にボンって入る人がいますよね。すげえなと。
頭までボン
ってくるぐらい。はい。まあ、悪くはないですけども、サウナも気をつけて、はい、楽しんでいただきたいですね。
裸のまま救急車運ばれて、
そうですね。
ちょっとね、困りますね。
はい。
はい。他にありますか？はい。じゃあ、年末年始に向けて、成人式の頃までに、延岡市でも感染症がなんかやっぱすごく流行るっていうことで、健常先生が言われてましたけど、はい、一番の予防策、私たちができる簡単な予防策の始めは何でしょうか？
まずですね、今から年末年始で多くなるのがインフルエンザ、コロナ。この2つはもうマスクをつけるだけで全然違います。感染経路の9割以上がどちらも飛沫感染です。だからマスクをできるだけつけていただくというのは一つですね。それからさっき言った手足口病ですね。これは国殺菌ウイルスなので、飛沫感染もするんですけど、トイレの後の手洗い不足で感染する場合が結構多いですよ。
うん、
これは、接触感染を含めて手洗いを非常にしっかりするというのが大事になってきます。それから今から、感染性の腸炎が流行りますよね。ノロとかロタ、
はい
はい、これって非膜型ウイルスって言ってですね、膜がないんですよ、油ので。ヌクレオカプシドっていうのか、タンパク質の殻でできているので、これってアルコール効かないんですよ。
あ、なんか聞いたことあるんですね。
だからノロウイルスとかロタウイルスの感染性腸炎の時には石鹸使ってもダメだし、アルコールも効かないので、物理的にしっかり洗い流す。
あ、
で、まあ、吐物とか便がどっかについたとしたら、ついたところは次亜塩素酸ですね、で拭き取るというのが大事になってきますね。よくあるのはですね、家庭で誰かが感染して吐いたと、その吐いたものを、お物を処理しようとして処理した人が感染してしまうということがよくありますので、このウイルスはアルコールや石鹸は効かないというのは、もうしっかり頭の中に入れとった方がいいと思いますね。はい。それからですね、マイコプラズマ、
はい
はい、これは感染経路、これはほとんど飛沫感染です。だから咳をすることによって飛んでいって感染しますから、これも菌の大きさはウイルスよりもでかいです。ただマスクをしっかりつけていればコントロールできる可能性がある。ただ総合で言いますと、1番がマスク、2番目が手洗いと、で3番目はその嘔吐とか下痢とかの処理をちゃんとするという、この3つのことをやっていただくだけで全然違うと、はい、であとはですね、症状があったらもしかしてインフルエンザかもしれないとか、もしかして感染性腸炎かもしれないなと思って、その時点ですぐ感染対策をすることによって広がりはかなり防ぎます。 えば医療関係者の家でもう自分が感染したら大変だって言ってるところは、もう子供がなんかちょっと少し兆候があったらもうしっかり予防対策するんですね。そうするとやはりかなり感染頻度は下がりますんでね、まあ、できるだけそういう、今何が流行ってるかっていうのをアンテナを常に張っといていただいて、自分の子供さんが怪しい症状が出たり自分が症状が出たら人にうつさない、自分がもらわないような対策というのを家庭でもしっかりしていただければなというふうに思っております。
そうですね、人混みに行く機会が年末年始多いですからね、
だからもうどうしても危ないなと思ったらマスクを必ず持っておくっていうのはすごく大事だと思うんですね、
なるほど、はい、ぜひぜひ参考になさってください。はい、ということでですね、まあ、今年もいろんな話をこのドンケンの中でねしてきましたけれども、振り返ってちょっと振り返りましょうかね。少し時間がありますので、どんな1年でしたか。
じゃあ私からいいですか。はい。もう頭の先から足の先までいろんな病気の話をしましたけど、一番身につまされてるのは自分だなというのは、最近これ私のために勉強してるんだなとよく思っております。はい。これからも皆さんも一緒に勉強しましょうということで、よろしくお願いします。
はい。お願いします。本
当お世話になりました。
隊長。
あ、そうですね。いろいろ勉強させてもらって、いいんですけど、まあ、実践しないとダメだなっていうのを感じますね。
そうですよね。
本当に筋肉のこととか食事のことも本当に実践してなんぼですので、はい、頑張っていきたいと思います、
はい、
今年もありがとうございました。
はい、どうぞどうぞ。
はい、運動といえばで毎回振られてですね、まあ、理学療法士としていろいろ勉強させてもらっているところですけど、まあ、本当私自身で言うとやっぱスマホネックとかですね、ああいうのもすごくこうやっぱ首痛くなったりしてたので、勉強になりました。周りにもこう広めながら、またこれからもやっていきたいと思います。ありがとうございました。
はい、私はいつも食事の話をするんですが、言う割にはそこまでバランスいい食事をとってるわけではないので、まあ、ただ言った分はですね、やっぱりこう人に言ってますので、
はい、
まあ、取り入れてはいるんですが、時々やはり三日坊主になってますので、まあ、ちょっと来年度はそうですね、三日坊主にならないように、ちょっと習慣化できるように頑張っていきたいと思います。
はい。じゃあ、佐々さん。
はい、4月から仲間入りさせていただいて、何ヶ月かしか経ってないんですけれども、皆さんとの出会いが一番私の今年良かったことかなと思ってます。で、いろいろ勉強もさせていただきました。ありがとうございました。
はい、ということでね、もう皆さんそれぞれに、いろんなことを考えたい。あ、私ですか。いや、私、そうですね、やっぱり健康に関するいろんな、なんか、へえっていうような話をたくさん聞くことができたんで、すっごい、人に言いふらしてますもんね。こういうこともあるよっていうので、それすごい自分のためにもなってますし、こうして伝えることができるっていうのは非常にありがたいなって思いますから、まあ、これからも、へえっていうようなお話をたくさん聞かせていただいたら、
人に言うと覚え
て、そうなんですね。
いっぱい喋っていただければ、
です、はい、本当です。はい。まあまたね、皆さんもそういう健康に関することと、まあ、体に関することだとか、その他のことでも何でもいいと思うんですけど、
こ
うい う、
そ
うですね、こういう話題でちょっとお話聞きたいなっていうのがあれば、
は
い、
何でもありです。何とかしますんで。
何でもあり。そうなんです。何でもありなんで、はい。まあそういったところも来年はね、いろいろと取り入れていきながら。まあ、このドンケン、続けて、来年度も皆さんと一緒に頑張っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、ということで、まあ、今年最後のドンケンはここまででございますので、最後の締めは皆さんで一緒に掛け声で終わりますかね。何？
え、締めます。一本で締めます。
いや
三本で締めます。
じゃあ、ね、皆さんにいい年を、
はい、
はい、迎えてほしいということで、いよいよ年をで締めたいと思います。はい、それでは、
はい、じゃよろしいですか。
はい、
じゃあそれでは1、2、3、いよいよ年を。
ドンケン、この番組は健康長寿のまちづくりの応援隊 NPO 法人延岡健寿支え合い隊の提供でお送りしました。